古代の福岡を歩く。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡には様々な文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩く。この番組は JA 福岡八女、道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたします。
JA 福岡八女の直売所ヨランノの江頭です。八女はキウイの産地です。今はレインボーレッドが真っ盛り。果肉が黄色と赤で鮮やか。酸味が少なくてとっても甘い。期間が短いのでお早めにどうぞ。
こんばんは、坂田修大です。祝いの乱で知られる八女市の岩戸山古墳を訪ねています。岩戸山古墳の横には石人石馬を展示してある岩戸山歴史文化交流館祝いの里があります。その石人石馬、一体どういったものなのかを紹介しています。ご案内は岩戸山歴史文化交流館祝いの里学芸員段義勝さんです。段さんの話では、石人石馬は一つの墓に大体一つ。ところが、ここの岩戸山古墳には150を超える石人石馬が置かれたということです。なぜここだけ飛び抜けた数になったのか、その要因から伺います。
石人を作るですね、一番ピークでですね、一番その石人の技術流行りが来てたのがちょうど岩手山古墳の頃だっていうのが一つですね、で、こんだけ大きくて重くてですね、加工するのもそれに大変なものをたくさん集めれるということはやっぱりこの岩井さんのですね、権力を示すものの一つではあると思います。で、その後もですね、この筑後熊本北部の人はずっと作り続けていくということでですね、やっぱりこの筑紫のシンボルとしてですね、この石人というのはいるのかなというふうに思います。
ではいよいよ石人石馬、具体的に主だったものを見ていきます。
そしたらですね、この石人石馬のご紹介をお願いしたいと思いますが、まず筑後の国不動記というものを見てほしいということで、ちょっとその前からいいでしょうか。筑後の国不動記一文という、有名な本があるんですが、それがここに、その中から抜き書きしたものが飾ってありますので、ちょっとそれをご紹介していただけますでしょうか。
パネルの中でちょっとですね、主だったところをご紹介していきます。この岩井さんのことについてはですね、日本で有名な古事記と日本書記っていう歴史書があるんですけども、それにも出てくるんですが、もう一つですね、筑後の国不動記という文章にですね、詳しく岩井さんのことが出てきます。で、その中にあるとですね、筑後の国にこの八女のあたりはなるんですけども、その中で、上の妻って書いてですね、上津屋名という軍になってたのが奈良時代、古墳から200年後の姿です。で、その時にその上津屋名軍の中にですね、筑紫の君祝いの墓があると書いてあってですね、で、寸法とかが細かく書いてあります。
高さ何でしょう、周り60畳、
で、その中でですね、途中に石の人と石の盾をですね、古墳に60枚ずつですね、ぐるりと並べていたというのが書いてあります。
60枚、
で、これだけでもすでに120枚という数になります。その数がですね、岩手山古墳の前方後円墳の山をですね、飾っていたということがですね、200年後の人が書いている文章の中に出てきます。で、その横にですね、北東の方にですね、別区というのがあるというのがついてまして、今別区という呼び方をしているのはこの不具記の文章から取ってきているものです。で、その別区のことが詳しく書いてあるんですけれども、その中に石人が一人立っててですね、その人が裁判官であると書いてあります。で、その横にですね、裸で地面に伏せている人がいて、その人は盗人だというのが記述されてきます。で、その横にですね、イノシシが4頭いて、
シが4頭、は
い、このイノシシがですね、あの盗んだもんだというふうに書いてあります。で、あのここからですね、あのイノシシを盗んだ人を裁判している様子をですね、この別のところにあの示しているよというのは、この、 あの古墳から200年後の奈良時代の人がですね、書いたものになります。で、それ以外にもですね、あの馬が3頭とですね、あの
馬3頭、
はい、あの殿と蔵って書いてあるので、あの建物がですね、2つあったっていうのがですね、分かります。
人の3つ、はい、石蔵2つってありますね。
はい、はい、で、あのその後にですね、あの不動記の中では、あの岩井さんのことが書いてあるんですけども、はい、岩井さんは強くて荒々しくて天皇に従わないと、
はい、
で生きてる時からあの岩田山古墳です、ね、になるんですけども、この墓を作っていたと、
は
い、
で
ということが書いてあります。
はい、
で、でその後にですね、その岩井の乱と呼ばれるですね、その、はい、あの呼ばれてるあの戦いが起こって、
はい、
あのその中であの戦いになったんですけども、慶太大王と戦ってるんですが、あの大和には勝てないなというのが岩井さんは分かったところでですね、
はい、
あの不動記の中ではですね、豊前の方に逃げていったという記述があります。で、はい、南の山の中で亡くなられたというふうに書いてあります。はい、で、あの古事記と日本書紀だとですね、あの岩井さんは反逆者として切り殺したって書いてあるんですが、この不動記は多分九州の人が書いてると思うんですけども、
はい、
あのこの中では豊前の方に逃げたということになっててですね、
逃げた、
やっぱ岩井さんはちょっと殺されたんじゃなくて逃がしてあげたいという思いがですね、すごくこの不動記には詰まっています。
わかります。
はい、でそれ以外にもですね、はい、あのその後にあの、岩井の戦いが終わった後にですね、
はい、
あの石人をですね、あの官軍がちょっと怒りがもうこらえきれなくなって石人を壊したという記述が出てきます。
はい、
はい、
で、こういうふうに書いてますね。石人の手を打ち折り、石馬の頭を打ち落としきって書いてあるんですね。
はい、はい、そうですね。ですね、ということで、はい、あの古墳が作られて200年後奈良時代にはですね、ちょっとこの石人たちはちょっと残念ながらもう壊れている状況だったっていうのがですね、
はい、
あのこの不動記という文章から分かるということで、かなりあの不動記でですね、あの岩田山古墳のことを詳しく書いてあります、は
い、
ということがですね、はい、分かります。
石人と石盾と各々60枚、すごいですね。こもごもつらない、面をなしてよもに巡れる、まあ、四方にあるということですね。
はい、
そういうふうなことが書いてあるのが筑後の国不動記、はい、一文ですね。
はい
はい、ということで、ここに書いてある石人石馬がここに、この館内にもうたくさん飾ってありますので、これを一つずつ、まあ、全部紹介というわけにはいきませんけども、主なものをちょっとご紹介して、ください。
はい、はい、しました。では展示室の真ん中の方にありますけれども、はい、ですね、石人を大きく分けるとですね、
はい、
この石の、
あ、いろいろ種類がありますよね。
あるんですが、
はい、
平べったいものとですね、
はい、
立体的に3次元に作ってあるものとですね、はい、2種類大きく分かれます。
あ、なるほど。
そのうちの平べったい方がですね、こちらにある石人ですね。
厚さが、あ、本当ですね。
大体20センチぐらいですかね。
ね、
はい、で平べったい形をしています。
はい、
はい、で表は人の顔をしているんですけれども、裏側に回るとですね、これ湯木というですね、弓を入れた箱の形をしてて、人がですね、弓矢を背負っているような、
は
い、姿をしています。
弓が、はい、なるほど、
はい、
弓入れですね、はいはい、それを背負ってる、
はい、でこれと同じような平べったいものがですね、天地の反対側にありますけれども、石の盾がございます。
はい、
はい、
でまず最初の遊戯を追う石人ですけども、はい、これ高さはそんなに高くはないですか？1メーター、
そうですね、
780ぐらいですか？
はい、それぐらいですね、150センチちょっとあります。
そして顔は、目鼻は、目と口は穴が開いてるのは見えるんですが、頭は水らを言ってるということですかね。
はい、なので、はい、男性であるっていうのが分かりますね。
男性、
はい、
はい、というそういう像ですね。そしてその次が盾ですか？
あ、はい、盾は向こう側に、
盾ちょうどこの像と向き合った形で盾が、この盾も1メートル60ぐらいはあるかな。
はい、で、はい、下半分がですね、ちょっと粗いのが分かると思うんですけど、ちょっと地面にいけてるところもあるんで、実際の姿はですね、多分1メーターちょっとぐらいの盾になってるんだと思います。
下の3分の1ぐらいまでが土の中に埋まっててるような、埋めるため の、 この雑にこう作ってあるっていう。
そうですね、土台がくっついて
そうですね、はい、で上の方は、横がそうですね、50センチぐらいはありますかね。
はい、
それで、縦 ですから上が大きくて下中ほどが細くなっているという感じのものですね。
はい、はい、そうですね。でこの盾なんですけれども、はい、横のあたりにですね赤い色がついているのが残っているんですよ。
で赤い色が、
はいはい、で表面もですねよくよく見るとですね、はい、若干ピンク色をしているんですね。
あ
なので今はですね灰色のその業界あの一緒色になっているんですけども、はいはい、これ建てられていた当時はですね表面はベンガラっていうですね、はい、赤い顔料で真っ赤に塗っていたんだというのがですね分かっています。
すごいですね、はい、真っ赤というのが塗られてた、
はい、が真っ赤な盾になってます。で平べったい形をしててですね、うん、これが先ほどの不動機の中に出てきたですね、
はい、
盾を60枚という、ものの1個になります。なのでこれがまだ60枚あったんだということ
はすごいですね。
で先ほどの石の人も同じなんですけども、はい、やっぱり両手を広げている姿のものがすごく多いですね。
あで両手を広げているんですか、
はいはい、でと盾が一緒にあるのでですね、はい、やはり古墳の周りをこれが多分ぐるっと回っていたんだと思うんでですね、やっぱりここは神聖なところですよということでですね両手を広げて、はいはい、この石人たちはアピールをしていたんじゃないかなと思います。
両手を広げて、はいまあ、手の部分は、今ありませんけどね、
はい
はいはい、紙を水らに言って像ですね、
はい、
男性の像という、
はい、
それと盾がこう向き合った形でこの館内には展示されています。はい、はい、次は、
はい、それ以外にはですね、はい、立体的な形をしたですね石の人とか、ね、
武装石人、はい、まあ武装した石人、まあ、武人ですね、
はい、
で頭に兜をかぶってるんですね。
はい、
はいはい、で顔だけちょっとこう出したような形ですけども形としてはそうですね 40-50 センチぐらいのものですけどもまん丸な形してます。そして、まあ、頭巾みたいなものを石で作ったものですけどもこれが兜、
はい、そうですね鉄製の兜をかぶっている姿だと思います。
はい、武装石人頭部という形でここに展示してあります。はい、そして、はい、馬が、
はい、
一頭、
はい、
石人石馬の石馬ですね、はい、これは本当に大きな馬で形で、まあ、2つにこう分かれていますが一つの、まあ、後ろの部分これは後ろの馬の後ろの部分になりますか、はい、左側にあるのはは
い、はい、そうです、
に、馬の飾りですね飾り物行用って言いましたかね、
はい、
そういうものの石の彫刻でそういうものを彫ったものがありますね、
はい、
あとはどんな形になりますかね。
あとは、この馬さんもですね、まあ、多分ちょっと2メーターぐらい長さがあるので、ですね、
ね、
はい、ちょっと実物よりは多分ちょっと大きめに作ってあるんだろうなと思うんですけども、割と細かいですね彫刻がしてあってですね、いろいろなものが表現をされています、で先ほど言っていただきました行用というのが、
ね、
馬の鞍のところですね、
はい、に
2
つありますね、はい、
紐と金具とかもですね彫刻で彫ってあってですね、細かい表現がされています。
あーはーはー、は
い、それ以外にもですね足をかけるあぶみですね
あぶみ
彫刻で示してあってですね、
あ
で頭のところはちょっと欠けてなくなってるんですけども、はい、そこに向かって手綱が伸びてるような姿もですね見えててですね
残ってますね、は
い、それが今馬の前の方にもですね、はい、これ馬の鈴ですね、
あ、鈴
がついてて音が鳴るようなものも普通に彫刻してあってですね
バレていますか、
はいはいはい、そういったものがたくさんついていて実際に古墳から出てくるお馬さんの道具とですね同じもの、はい、バグと全く同じものが彫刻してあってですね、
はい、
まあ、こうやって使ってたんだなというのがですねよくわかる資料になっています。
ちょうど馬を切ったような半分に切ったような、間がちょっとこう切れてますけども、まあ、一頭の 半分ぐら
い
の彫刻になってますね、
はい、
そして胴体ですけどもだいたい 40-50 センチぐらいの太さはあるかなという感じがしますね、はい、それが2つここにあるということで、先ほど言いました行用というのが2つ後ろの方についててそれから前の方の部分ですね前半分の部分に、あぶみがあってちょうど足を中に入れて馬にまたがると、 それから手綱もその上の方にちゃんと彫ってあります。これも非常に表現がうまいですね。
そうですね、はい、まだ日本に馬が来て100年ぐらいしか経ってない姿だと思うんですね。5世紀に馬がやってきます。でその後この岩田山古墳が6世紀の前半527年前後ぐらいにですね、はい、作られているので、日本に馬が来て100年ぐらいでまだすごく珍しいものだったと思うんですけども、
はい、
まあ、やっぱりそういう珍しい馬を持ってるんだよということをですね、あの古墳の主が示しているんだろうと思います。
はいはい、
今で言うならもうちょっと高級会社を持ってるようなそんな感覚なんだろうと思います。
こんな車持ってんだぞという
、はい、そうですね、
感じですね。
はい、
八女市の岩戸山歴史文化交流館岩井の里に展示してある石人石馬を紹介しています。お話を学芸員の段義勝さんに伺っています。
今武器は盾とそれから人物像、武装、石人、はい、そして、動物は馬をちょっとご紹介しました。はい、他に動物はいるんですか？
はい、動物はですね、ちょっと展示室には飾ってないんですけれども、石で作られたものの中ではですね、埴輪と同じようにですね、ニワトリとですね、ちょっとひょっとしたらイノシシが不時に出てくるんでイノシシじゃないかと言われているものがですねいくつか候補があります。
はい、
あとは刀の表現をしているものがすごくたくさんあるのと、
刀ですか。
はい、あとは偉い人の後ろに立てているですね、傘になるんですけども絹傘って言われるですね、はい、UFO みたいなものがいると思いますけども、
は
い、
ちょっとあっち行ってみますか。はい、石刀、石の刀、この石の刀とこう見ただけではちょっと分かりませんけども、だいたい長さがですね、80センチぐらいですね、
はい、
80センチぐらいで3分の1ぐらいのところからちょっと切れてるということで、はい、その部分もちょっと違う部分になるんですか？
もともとは同じ1個のものなんですが折れている状況ではあります。はい、でちょっと折れているところがですね、刀の柄のところですね、
柄の部分、
はい、が表現されていてですね、はい、そこにちょっとなんかいろいろ文様が書いてあるようなのも見て取れます。はい、であと持ち手のところにですね、
はい、
ちょっとでここに緑色がついているのもありますかね。
緑色ありますね。
はい、なんか青サビ色をしてるんですけどもですね、はい、これは分析をした結果でですね、緑色の色をですね、どうも塗っていたんだということがですね、今分かっているところです。
すごいですね、色まで分かるという。はい、この石刀が、丸い丸田んぼという感じですね。だいたい周りが20センチか30センチぐらいありますかね。はい、その円形の棒です。丸い棒です。これが刀とはちょっと想像できませんけども、
そうですね、なんかよく昔話で出てくる鬼の棍棒みたいなですね、そんな形をしてるんですけれどもですね、実物よりも実際古墳から出てくるものよりもかなり分厚くて太くでかく作ってあります。
はい、
で他の製品もそうなんですが、ちょっとわざとですね大きめにと、
はい、
石人はですね表現をしてて、まあ、古墳を大きい古墳を飾るものなのでですね、目立つようにしてあるんだと思います。
はい、これ最初に見た人は石刀だとはとても考えなかったでしょうね。
そうですね、もう棍棒のようにしか見えないですよね。棍棒
見えませんけどね。
はい、
よく見ると、まあ、説明書に書いてあります。石説明学には、はい、柄の部分には緑色の顔料が確認できます。すごいですね。
はい、そうですね、はい、1500年を経っても色が残っているというですね、やっぱすごいですね。
はい、それからですね、先ほどちょっと出てきました石絹笠っていうんですか。
はい、
これはそれこそ UFO みたいな形してますよね。
はい、
全体の大きさとしては60センチぐらいですね。で、上が UFO の部分が頭の部分がだいたい20センチぐらいかなという感じで、
はい、
ちょうど UFO が飛んでるような形になりますね。は
い、そうですね、 UFO というか、 なんか山高棒というかですね、そういった形をしているんですけども、これ下にですね、石の棒が長い棒がくっつきます。
あ、
で傘のような形になるんですよね。
あ、
でよくドラマとかでですね、偉い人皇帝とかの後ろで、傘を差していると思うんですけども、それを表現しているものだと思われます。
なるほど。傘の表現ということで石絹傘という洒落た名前がついています。 はい、それからですね、私が非常に注目したのが一つありまして、ちょっと紹介しにくいものがありますね。これは、人間の体の部分、ふんどしをした歴史と、ふんどしというのは分かりますね、はい、ちょうどお尻にこうめり込んだような形になりますね。
あ、そうですね、はい、腰のところとですね、また下のところにですね、なんか紐のような表現がしたりですね、ふんどしをしている姿を表しているんだと思われます、
はい、
で、この人ですね、右手の方ですね、はい、よくよく見ていくと、そのふんどしに手をかけているのが見えるかと思います。
あ、本当だ、ふんどしに手をかける、はい、手の形がね、手のひらの形がありますね、
はいはい、でそのふんどしと同じもの、ほぼ同じような形でですね、その上半身と思われる破片もですね、
はい、
もう一つ
使ってまして、あ、この右横にあるのが上半身ですか、はい、これは体の裸の部分ですね、
はい、そうですね、かなりちょっとお腹がでっかいですね、
人顔はありませんけどね、
はい、表現されています。でおそらくちょっとくっつきはしないんですけどもですね、別のものかもしれませんが、これが上に乗っかってくるような形でですね、一体の石人を表現しているんだと思います。
すごいですね、これ、はい、大きなお相撲取りさんから、
はい、で石人ではちょっとはっきりは出せないんですけども、
はい、
埴輪でですね、同じようにお相撲さんを表現したものがあってですね、それと姿形特徴がですねすごく似ているので、これもですね、石で作ったですね、お相撲さんの姿だというふうに考えられます。
そういうことで、ふんどしをした歴史像がここにあります。
岩戸山歴史文化交流館岩井の里の学芸員段義勝さんに石人石馬を紹介していただきました。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
岩井の戦い1500年が2年後になりますが、それに向けていろんな記念事業が八女市では動き始めてるんですよ。その一つにね、祝い体操というのがありまして。
体操ですか？
はい。歌に合わせて体操するんです。この普及のための基地といえるのが祝いの里でもあるんですが、動画まで作ってかなり本気なんですよ。祝いの里の芝尾奈々さんに、この祝い体操の特徴についてまず聞きました。
一応子供からお年寄りまで、健康を目指して、あと、岩戸山古墳をこう覚えやすいというか、こう、思い出せるようなモチーフをたくさん出した、石人とか石馬とかを出した体操になってます。
これは振りが気になりますね。
でしょ、石人はその両手を体の横にパッと開くバイバイみたいなポーズだったりとか、石馬の場合は、ね、イメージフェラーリのエンブレムの片手、こう右手で馬の頭みたいな感じで、そして片足はちょっと跳ね上げてみたいな、そういう動きをつけてるんですよね。で、この祝い体操の歌っていうのがあって、これがね、古墳の基本情報が全部抑えられてるんですよ。作詞作曲が地元のこよなく岩戸山古墳を愛する石人さん、そしては歌を売ってるのがガチャンという組み合わせなんですが、せっかくなんでフルで聞いてみましょうか。ね、動きはね、立ってでもできる、座ったままでもできる体操で、基本的な動きは九州大谷短大幼児科の学生さんたちがベースを作ってくれたんだそうです。歌詞が大事なんで聞いてください。この後はね、岩戸山を体で表していく、YMCA みたいな感じでいきますよ。 こうね丸と四角を組み合わせて体の前で作る、この動きが何回も出てきてていい感じなんですよ。じゃあ続いては2番の歌詞、こちらも大事。これね、あの岩井の里の職員さんみんな一日の仕事が終わった後に毎日練習してるんですって。これ、ね、動画作ってますんでモニターの前でみんなで大体ね今職員さんの半分は完璧にやれるって言ってました。この岩井体操この感じでいってどんな風になってほしいと野望を持ってるのか柴尾さんに聞きました。
もう本当やめしみみんな踊れるようになってほしいっていうのが野望なんですけどもう幼稚園小学校の運動会ではみんな踊ってほしいし、もう介護施設も体操の時間とかあると思うので施設内で踊ってほしいしですね、なんならこうやめしとかってこうイベントがある時になんかもう盆踊りじゃないですけどね、なんかこうそういう市民全体で踊る機会とかがあるようなイベントとかでみんなで踊れたらすごくいいなと思いますね。
実際の動きは岩井体操で検索してみてください。
中島理恵さんでした。
道の駅宗像のタッキーです。今年も年末の天然ぶりの予約が始まります。脂が乗って美味しくて毎年大人気、11月20日から12月10日まで道の駅宗像のサービスカウンターで受け付けます。
ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くのバナーをクリックしてください。またラジコ、アップル、スポティファイ、アマゾン、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は JA 福岡八女、道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。